消えた黄金の虎。
うん、安心安心。のろちゃんは臆病者かと思っていたが、なかなか勇気があるね。小林君、団長の君はこの申し込みを受けるかね。
明智先生に相談してから決めます。
いや、それなら心配しないでいい。明智さんにはちゃんとわしから話しておいた。明智さんは知っているのだ。もし君たちが困った時には明智さんに知恵を借りてもいいという約束もしてある。
そうですか。
それなら申し込みを受けます。少年探偵団員は23人おりますが、そのうちうちで許してくださる者だけが試合に参加することにします。じゃあこの黄金の虎をのろちゃんと二人で持って帰りますよ。二少年は黄金の虎を持って明智探偵事務所に帰り、明智先生にそのことを話しますと、
あれは雲井亮太というお金持ちの変わり者だ。決して悪い人ではないから、知恵比べをやってみるがいい。
と、お許しが出ましたので、すぐに電話連絡で団員たちに知らせますと、その日は15人の団員が集まってきました。小林少年と、野呂ちゃんと15人の少年は、明智探偵事務所の大瀬玉に集まって、黄金の虎の隠し場所について相談しました。すると、一人の少年が、
井上くんの家はいいよ。井上くんのお父さんは、元ボクシングの選手だから安心だし、それに他のうちでは、お父さんがお母さんが許してくれないだろうからね。
うん、井上くんのお父さんは、冒険好きだからね。それがいいよ。
みんなが賛成しましたので、井上くんが家に帰って、お父さんに相談しますと、
魔法博士と知恵比べとは面白い。よし、お父さんも手伝ってやるぞ。
と大賛成でした。そこで、黄金の虎の隠し場所が決まりました。小林団長と井上一郎少年とが、黄金の虎を持って、井上くんの家へ行き、井上くんのお父さんと3人で、ひそひそと相談しました。それから、夜になるのを待って、小林、井上の2少年は、桑を担いで、そっと井上くんの家の庭に出ると、木の茂った庭の隅を60センチメートルほどの深さに掘って、そこへ何かを埋め、丁寧に土をかきました。小林くんと井上一郎少年は、庭の土の中へ黒いものを埋めてから、2階の一郎くんの勉強部屋に閉じこもって、何かやっていましたが、しばらくすると、一郎くんは、白い絹糸の毛を生やした、大きなおもちゃの白いのを大事そうに抱えて、小林くんと一緒に2階から降りてきました。これは、一郎くんがまだ小さかった頃のおもちゃです。魔法博士のことだから、きっと、どこかで見張っているだろうと思ったので、黒い箱だけを庭に埋めてみせて、黄金の虎は、切れてこしらえた白犬の中へ、縫い込んでしまったのです。それからは、毎日、一郎くんのお母さんがお姉さんだとか、絶え間なく、この白犬を抱いていることにしました。学校から帰れば、無論、一郎くんが抱くのです。すると、それから4日目の日曜日に、一郎くんに宛てて妙な手紙が来ました。明後日の火曜日の午後4時に、例のものをもらいに行く。必ず手に入れてみせるから、十分用心するがいい、魔法博士。それには、女君の悪い文句が書いてあったのです。一郎くんが、その手紙をお父さんに見せますと、
よし、わしが守ってやる。昔のボクシングの弟子を2人呼び寄せて、魔法博士が来たら引っ張られてやる。
と、太い腕をさすって笑いました。一郎くんが小林団長にも電話で知らせました。すると、
大丈夫だよ。僕にも考えがあるから。
という返事でした。さて、いよいよ火曜日です。3時になると、一郎くんが学校から帰ってきました。お父さんは応接間でおもちゃの白犬を抱いて頑張っていました。ボクサーの青年がドアの外と庭に一人ずつ立ち番をしています。井上さんは白犬を一郎くんに渡すとき、縫い目を少し開いて覗いてみましたが、黄金の虎は確かに入っていました。
大丈夫。まだ盗まれてはいない。今から4時まで何事もなければ、一郎、お前の勝ちだぞ。これほど厳重に番をしていれば、いくら魔法使いでもどうすることもできないだろうよ。
お父さんはそう言ってニコニコしていました。一郎くんは白犬をぐっと抱きしめて、油断なく辺りを見回します。4時までは何も怪しいことはなかったのです。一郎くんはおもちゃの白犬を抱きしめたまま、少しも手から離しません。お父さんは一度手洗いに出しましたが、すぐ帰って大きな目を向いて白犬を見つめています。ドアの外と庭にいる2人のボクサーもちゃんと持ち場についています。針の入る隙間もないのです。応接間の棚の上には大きな掛け時計がチクタクと秒を刻んでいます。4時1分前です。
あと1分間ですね。
うん、1分経てばこっちの勝ちだ。もう大丈夫だよ。
そう言いながらもお父さんも一郎くんも青い顔をしていました。その1分がなんだか恐ろしいからです。その時、
リリリリリとけたたましく卓上電話のベルが鳴りました。
お父さんが受話器を耳に当てますと、気味の悪いしばかり声が聞こえてきました。
井上さんですか。一郎くんのお父さんですね。わしは魔法博士です。
もう30秒で4時ですよ。
4時かっきりにあれをもらいますよ。
あと20秒です。そら、もう10秒しかない。
お時計がチンチンチンチンと美しい音で4時を報じました。お父さんはそれを聞くとほっとして、電話の向こうの魔法博士に呼びかけました。
今4時を打ったのか聞こえましたか。どうやら、イジローの方が勝ったようですね。あんたは約束を守らなかった。黄金の虎はちゃんとここにありますよ。
こいつは面白い。わしが約束を守らなかったと言われるのか。
魔法博士の途方もない笑い声が響いてきました。
何がおかしいのです。黄金の虎はここになりますよ。君が盗み出せなかったじゃないか。
お父さんも負けないで笑いました。
なんだって。私が盗めなかったというのか。あんた何か思い違いをしてやしないのかね。もう一度黄金の虎を調べてごらん。
そう言われるとなんだか心配です。お父さんは一郎少年の手から白犬を取って縫い目を開いてみました。そして一目見ると、あっと声を立てないではいられませんでした。黄金の虎は影も形もなくなっていたのです。